皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では、早速コーヒーブレイクに行きたいと思いまして、まあ放送もちょっとまたちょっと空いてしまって、はい、久々になってるんですけどはい、コーヒーブレイク行きたいと思います。
はい、
はい、で今回はまあそうですね、ちょっと先日、うん、ナビさんが夏休みですかねで、はい、旅行に行かれたという話を聞いてたので、うんうん、
はい、
まあ、それのちょっと感想を聞いてみたいなと、はい、思いますが、
はい、
いかがでしたか、旅行のリフレッシュは。
はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと久しぶりに旅行をしようというところで、まあ、コロナも落ち着いてきたのと、あとまあ会社の夏休みをフルに使って、西表島という島に行ってきました。
はい、
はい、アステリアムさん、西表島ってご存知ですか？
はい、西表島は西表山猫ですよね。
そうです、そうです、
それぐらいしか知らないですか。はい、
はい、いや、そうです、その通りです。なんかまあ、沖縄の八重山列島っていう、もうほぼ限りなく台湾に近いところにある島なんですけど、うん、はい、アステリアムさんおっしゃっていただいた通り、西表山猫っていう天然記念物で有名な西表島に行ってきました。
うん、
はい、はい、で、まあ、残念ながらちょっと西表山猫にはお会いすることはできなかったんですけど、
ああ、なるほど、
はい、なんかどうもやっぱり天然記念物なので自然、うん、そもそもの数が少なくて、なんか100匹200匹ぐらいしかいないらしいんですよね。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。はい、でしかも西表島って結構広くて、なんかお隣に石垣島っていう島があるんですけど、うんうん、まあ、そこよりも大きい島、はい、で、かつ全体の 90% 以上が手つかずのジャングルっていう感じなんで、まあ、
はい、
それだけでも、まあ、西表島に会うのってむずいんだろうなっていうのは、はい、お分かりかなと思うんですが、はい、残念ながら会えなかったですね。
なるほど、
はい、
あ、そうなんですね。なんか旅行先では具体的になんかどういうことをやられたんですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり海とか自然がめちゃめちゃ綺麗なので、いろいろアクティビティとかしましたね。まあ、具体的にはそのシュノーケリングでちょっと海の中覗いてみたりとか、あとはまあジャングルクルーズみたいな感じでカヤックとか、あとはトレッキングみたいなのをしたりとかしてて、まあ、自然に親しむみたいなことを、はい、やっておりました。で、まあ、カヤックとあとはサップっていうなんかでかいサーフィンのボードみたいなのに乗ってでパドルで漕ぐみたいな、そういうスポーツというかものがあって、でそこで初めて僕はサップを経験したんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ良かったですね。めちゃめちゃ良かったですね。2回目
めちゃおすすめですね。
はい、そうなんですよ。なんかあんまり やる機会もなくて、知ってはいたんですけど、はい、やる機会もなくて、でもすごい良かったですね。気持ちよくて、またカヤックと違う感覚だったんで、
はいはいはい、
ぜひなんかアステリアムさんもなんかやる機会があるのであればめっちゃおすすめしておきます。
確かに、なんかよくなんかテレビとかで見るとこう本当に海にこう、うん、なんかボートというか、
そうです、そうです、
まあ、なんですか、サーフボードみたいな感じなんですけど、なんかああいうので、
そうですね、うん、
浮いてて、でなんかこう昼寝じゃないですけど、ちょっとこうボーっとするみたいな、
うん、そうですね、いや本当に、
いや楽しそう、楽しすぎというか、なんかリフレッシュできそうな、こう気持ちをこう整えられそうだな、
そうですね、うん、確かに確かに、
感じます、
マインドフルネス的な、はい、
はい、
の感じかな。あとは結構ご飯とかも美味しくて、
はい、
まあ西表島でしか多分食べられないであろう、イノシシのカルパッチョですね。
はいはいはい、
まあイノシシってあのイノシシですね。ジビエ料理で定番の、はい、でそれのカルパッチョなので、生肉なんですよ。うん
うんうん、はい、はい、
イノシシの生肉って食べたことあります？なんか絶対食べられないと思うんですけど。
はい、そうです、まずそのなんか料理名からもう聞かないですもんね。
そうですよね。メニュー何度見したかって感じで、これあんの、はい、みたいなノリで頼んだんですけど、 すごい、ね、めちゃくちゃうまかったですね。めちゃくちゃうまかった。なんか、感動しましたね。はい。
なるほど、そうですね。すごい、確かにな。沖縄、普通の本島、沖縄の本島でも、そんなの、うんうん、僕も食べたことないんで、なんか、確かに、西表ならではなのかもしれないですね。
そうですね。もちろん、他の、あの沖縄料理もめちゃめちゃ美味しかったですけど、うん、すごいあの感動しましたね。料理で久しぶりに感動しましたね。
うん、いいですね、確かに。
はい。
いや、いいな。ますます感じで、
はい、
僕も行きたくなった、はい、なりましたっていうのあるんですけど、僕も、あの11月に実は沖縄に行くんで。
お、
はい。本当なんで、西表っていうのも。あのイノシシのカルパッチョは多分食べれなさそうですけど、はい、ホテルのバイキングとかで沖縄料理を食べようと思ってます、
うん、いや、いいですね。沖縄料理って美味しいですよね。普通になんか
美味しいですよね。いいなって思います。やっぱ、うん、なんかこっちではまた違うやっぱ材料、うんうん、まあ、食材もそうですけど、
はい、
味付けとかも独特のこう雰囲気とかあって美味しいですね、うんう
ん、はい、確かに確かに、うん、ですね、うん、いや、ぜひちょっとアステリアさんもあの医療ホテル
はい、そう
っ
すね、
よかったね、
機会が行きたいです。はい、
はい、
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、で、まあ、僕もはい、実はあの来週ちょっと、はい、
お、
あの大阪に帰省するんですよ。来週もポッドキャストお休みになっちゃうんですけど、はい、また再来週ちょっとはい、今度はちょっと和歌山の白浜のアドベンチャーワールドに行くので、ちょっとまた次回、
はい、
はい、お話しできたらなと思ってます。
いいですね。もうコーヒーブレイクのネタ決まりましたね。はい。
はい。
はい。はい。では、また皆さん、はい、そうですね。再来週になっちゃうかな。はい、あの、はい。ご期待いただければと思います。はい。
はい、
ハードル上げました。
はい。
はい。じゃあ、本題に行きましょうかね。はい。
はい、
じゃあ、今日の、テーマなんですけれども、ML チームについてという形で、まあ、あの僕とアステリアムさん、ML エンジニアという職業でやらせていただいてますが、まあ、一言で ML エンジニアとか、ML といっても、まあ、いろんな仕事とか、まあ、そういった役割みたいなのがあるかなというふうに思っているので、なんかそれをテーマにざっくばらんにお話できたらなというふうに思います。
はい。
はい。で、今回はですね、まあ、とはいえ、話す内容それだけだとちょっとあれなので、フルスタックウェブサイトと呼ばれる、まあ、海外の、ウェブサイトになるんですけれども、まあ、ここにある一つの記事を、ベースに、いろいろとざっくばらんと話せればなというふうに思っております。で、このフルスタックウェブサイトなんですけれども、まあ、海外のサイトで、まあ、ディープラーニングのコースとか、まあ、そういう LLM のブートキャンプみたいな、まあ、そういったその今は流行りの話もありますし、まあ、そういったところそのあたりのまあレクチャーとしてあの機械学習の、テクニカルの部分だったりとか、まあ、今回話に挙げる、ML チームの話だったりとか、あとは AI の、倫理観の話だったりとか、まあ、そういったところとかいろんなテーマで記事として公開されているものでして、まあ、結構学習コンテンツとしてもすごい良さそうなものですね。まあ、この中でその ML チーム&スタートアップスという記事を、まあ、ベースにちょっと今回はいろいろと雑談できたらなというふうに思います。はい。
はい、
またこの記事はポッドキャストのリンクにも貼っておくので、もし興味があれば見ていただければなと思います。
はい。
はい。じゃあ早速ちょっとこの記事のところ、まあ、全部は紹介しきれませんが、まあ、テーマとしてですね、今回取り上げる内容っていうと、ML のロールズ、まあ、ML の役割ですね、まあ、あの ML エンジニアであったりとか、そういったその職業の役割みたいなのが書いてあるテーマと、あともう一つ、ML のオーガナイゼーション、まあ、ML の組織の話ですね、まあ、チームの単位でどういったレベルにいるのか、まあ、それに対して心がけていることはみたいな、そういったことが書かれているような内容になっております。はい、じゃあ早速 ML ロールズのところなんですけれども、ですね、今回この記事の中でいろいろと紹介されている内容で言うと、全部で6つのロール、役割があるというふうに書かれておりますと。で、上から紹介していくと、ML のプロダクトマネージャー、 PM ですね、とあとは DevOps エンジニア、が2つ目で、3つ目がデータエンジニア、で4つ目が ML エンジニアですね、で5つ目が ML のリサーチャー、で最後6つ目がデータサイエンティストという形で、分けられている感じですね。はい、で詳しくはちょっとここまで話していこうかな、これから話していこうかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね、アステリアムさん、なんかこの辺りの役割分けみたいなのってなんか違和感があったりとか、ああなるほどみたいな、はい、なんかあります？
そうですね、なんか全体的にははい、これここに挙げた、まあ、6つがありそうだなというのははい、うん、思いますね。ただ、うん、なんかまあこう、まあ、よくなんか表現されるというか、まあ、ジョブディスクリプションとか、まあ、採用とか見てても、はい、まあ、その中でもこう、まあ、多いのはやっぱデータサイエンティストとか ML エンジニアとかですかね、うん、はい、まあ、日本だと多分、まあ、データエンジニアも最近あったりとか、うん、まあ、DevOps エンジニアとか、まあ、もちろん一部の、はい、会社さんでは募集されてたりもすると思うんですけど、うん、そこはあれですよね、結構兼務してるとか、あと ML リサーチャーとかも、うん、まあ、ML エンジニアとかデータサイエンティストとかをこう兼ねてるみたいなケースが、うんうん、まあ、多そうだなっていう気は、はい、しました、
うん、確かに確かに、そうですね、なんかこのあたりの文字、文字列というか、あの役割ってジョブディスクリプションにも結構書かれてるような印象があるんで、まあ、割と広く浸透されてる感じかなというふうには思いますね、うんうん、まあ、一方で ML プロダクトマネージャーっていう風にも、プロダクトマネージャーかつ ML っていうところの役割は、なんかここは今後なんか、あまり僕のイメージはこういう役割って明文化されてない感じが今まではしたんですけど、なんかやっぱここって重要になってくるんだろうなっていうところは、なんとなくイメージはしてますけどね。
そうですね、まさにこの ML、なんか PDM とかよく言われる、最近こう、はい、徐々に熱が上がってきてるっていう、うんうん、プロダクトマネージャーは結構普通のプロダクトでよく、はい、まあ、最近は結構一般的になりつつあると思うんですけど、うんうんうん、それの、まあ、ML に特化した人ってまだこう世の中に本当全然いないと思うんで、うん、
はい、
今後やっぱML プロダクト、 ML をこう中心にしたとか、まあ、AI とか、はい、まあ、うんうん、最近だとこう LLM とか含めてですけど、はい、そういうのをこうプロジェクトとかプロダクトをこうリードする、
うんうん、
していく役割としては、やっぱこういう ML プロダクトマネージャーみたいな人がキーになってくるのかなと思いますね、
はい、うん、そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います、うんうん、はい、まあ、ありがとうございます。
大変そうですよね、このポジションはかなり
そうですね、
そうですね、
確かに、なんか、うん、ドラクエでいう上位職みたいな感じはあります
ね。そうですね、本当にコミュニケーション力、まあ、PDM としてのコミュニケーション力は、はい、周りのいろんなこう関係部署というか、うんうん、人たちと、はい、コミュニケーションしないといけないし、それに加えてこう、うん、ML のある程度の専門知識というか、
うん、
っていうのもこう要求されてくるんで、
はい、
なかなかハードな職種かなと思ってます。まあ面白い部分はめっちゃあると思うんですけど、
う
ん、はい。
そうですね。確かに確かに。多分、新しい職種というか、この今紹介した ML ロールズの中では、なんか今後光りそうな感じは、僕は個人として思ったりしますけどね。
うん。うんうん、
はい。という感じで、ロールの紹介をせずに、いろいろ話してしまいましたが、ちょっと僕から、はい、深掘ってちゃんと説明しようかなと思います。
はい。
ML プロダクトマネージャーは、まあ、その文字通り、ML 領域における PDM、プロダクトマネージャーことを指していて、まあ、よくあるそのプロダクトマネージャーの動き方とは同じような感じかなというふうに思いますね。他の、チームとか、エンドユーザーとか、まあ、データの管理者と協業して、そのプロジェクト、プロダクトを、リリースするための優先順位付け、実行計画を立てたり、ワイヤーフレーム、ドキュメント設計、もろもろ。まあ、そういったところとかを対応するような感じのようですね。はい。で、DevOps エンジニアというふうに紹介されているところで言うと、まあ、こちらはまあ、読んで字のごとくかなと思いつつ、まあ、俗に言う MLOps エンジニアに近い話かなと思いますが、まあ、本番システムのデプロイ監視とか、まあ、あとはそのクラウドサービス使って、ML のプロダクトを実行するようなインフラとかを整理するっていうような形ですかね。はい。 で、一気にいっちゃいますね。データエンジニアに関しては、こちらは、まあ、データのパイプラインの構築だったりとか、そのデータの挙動とか、集約、保存などなど、あとはまあ分散システム、Hadoop とか Kafka とか、あとはまあパイプラインツールである Airflow とかなどなど、そういったところを使って、パイプラインの開発を行うみたいな、そんなイメージですね。で、ML エンジニアに関しては、こちらはまああの ML のモデルのトレーニングとか、あとデプロイとか、そういったところを行う。まあ、実際のその ML を使って、予測システムを作ったり運用したりとか、そんなことをやるようなイメージですね。で、ML リサーチャーに関しては、こちらもまあモデルに対してフォーカス当てるんですが、まあ、どちらかっていうとその最新技術に対して特化したりとか、まあ、トレーニングとか、まあ、その精度を上げるとか、そういったイメージみたいなのが強いかなというふうに思います。で最後、データサイエンティスト。これはですね、この記事上で言うと、今挙げた5つの役割を包括的に表すという、ずいぶんざっくりな説明ですね。はい。まあ、いろんな、まあ、結構その ML のモデルと、あとは最終的にそのプロダクトマネージャーにつなげるための、なんだろうな、ビジネス的な疑問とか課題に対して答えるっていうところなので、まあ、幅広いツールっていうふうに表現はされていますね。はい、っていう感じですね。改めてどうですかね、このあたり、なんか思うところとかってあったりしますか？
はい、そうですね、なんかデータエンジニアとかはもっとこう、あれですよね、広い範囲見てるというか、本当にデータ基盤というか、うん、この ML に使うデータ以外にも、はい、いろんなデータって多分会社にあると思うんですけど、まあ、それをこう、もう包括して扱ってる人たちなんで、はい、もちろん ML 用にこうパイプライン、データパイプライン用意してとかっていうのも、うんうん、はい。ありつつもそれ以外 の、 仕事も結構あるっていうイメージはありますね、
うん、
はい、
そうですね、確かになんか ML 特化というよりかはある意味兼任という感じで ML 領域も見ますよぐらいのイメージですよね、うん、きっと、うん、
そうですね、
うん、はい、確かに確かに、
うんうん、そうですね、なんかナビさんはありますか、うん、このあたりで。
そうですね、はい、うんうん、なんかまあ、用語の問題かもしれないんですけど、なんか DevOps エンジニアって書かれている反面、MLOps エンジニアとの住み分けみたいな、住み分けというか違いみたいなのはちょっと気にはなりますけどね。まあ、用語の問題なのかな、はい、あんまりちょっと深く考えられてる感じはなんとなくしないんですけど。
確かに。
はい。
まあ、確かにこのあたりは、本当、ものによって定義の仕方って人によるっていうか、あれですもんね、書く人の。うんうん、まあ、これっていうのは、ある程度なんか、はい、なんとなくこうみんなの中でこう暗黙知的にここら辺を担う人たちだなっていうのは分かりつつ、うん、
はい、
明確にこう決まってないから難しい、
そうですね、うん、はい、確かに確かに、まあ、そこはちょっと目をつぶっておきましょうかね、
はい、
はい、はい、なところかな。ですちょっとなんかいろいろと、まあ、ML ロールズの話でも、いろいろと話せることありそうですけれども、まあ、ちょっとそうですね、ML と一口で言っても、データ側を見ているのかとか、モデル側を見ているのか、あとはそのプロジェクトとかビジネス側を見ているのかっていうところで、だいぶ経路が違ってるっていうところが、なんとなくイメージできてるかなというふうには思いますね。はい。で、まあ、それを踏まえて、まあ、なんかちょっと今までのキャリアといいますか、アステリアムさんとか、どうですかね、なんかどの分野にいろいろ と、 仕事されてたりとか、なんか自分ってデータエンジニア系なのかなみたいなことを言うと、どんなようなキャリアを歩んでこられたとかあります？
はい、はい、そうですね、僕、まあ、今までの経験だと、やっぱ、まあ、データ、ML エンジニアか、
はい、
まあ、と、まあ、うんうん、そうですね、データサイエンティスト、まあ、この文章でのちょっと表現はあれですけど、まあ、データサイエンティスト的なその役割で、うんうんうん、ビジネスチームとか、はい、あとはこう、まあ、プロトタイプをお客さんとかからこうヒアリングして、はい、プロトタイプ作って、まあ、レポートしてみたいな感じのデータサイエンティスト的な役割を担うことが多かったですね、うんうん、はい、
なるほどです、なるほどです、
うんうん、
結構なんかお客さん仕事というかクライアントワークってなってくると、やっぱりそのお客さんとのそのなんだろう、コミュニケーションの中で、まあ、ある意味その ML のプロダクトマネージャーに近いような、まあ、ここまで優先順位とか実行計画とかは立てないと思いますが、 まあ、そのモデルの評価だったりとか、まあ、いかにそのビジネスに使っていくかっていうコミュニケーションとかは一定されるのかなというふうには思って、なんか誰もがやるような誰しもが通るような印象はすごいありますよね。
そうですね、そうです、そうです。
はい、まあ、一方で、あ、はい、どうぞどうぞ、ごめんなさい。
あ、僕は大臣ナビさんどうぞ。
はい、すみません。一方であれですよね、結構そのデータエンジニアとかデブオプスエンジニアっていうのはどちらかっていうとそのクライアントでの業務でなかなか入りに、僕の印象ですけど入りにくいようなイメージがあって、はいはい、そこってどうなんでしょうね。なんかアステリアムさんは結構データエンジニアに近いみたいな話もポロッと話されてたと思うんですけど、ちょっとそのイメージはちょっとなかったので。
そうですね、
うん、
あのおっしゃる通りで、その 2B 向けの仕事をしてるとなんか、はい、まあまあ 2B でもいろいろあるんで、ちょっと一概には言えないんで語弊が生じちゃうかもしれないですけど、うんうん、まあその、はい、確かにお客さんとこう本当にやりたい、まあ、受託系とかだと、まあ、データエンジニアってあんまりなんか僕もイメージとしてはなくて、
うん、
まあ、どっちかというと 2C とか、はい、自社で事業会社としてやってたりするとデータエンジニアの役割が強くなってくるのかなっていうのは思いますし、うん、まあ、デブオプスエンジニアも、うんうん、まあ、ここでいうその本番システムに対しての責任を持っている役割っていうところで、はい、まあ、それも結局お客さんのところとか導入してってなると、そこからもう逆にお客さん側のエンジニアがこう面倒見たりするんで、なんか僕たちはこうタッチしないっていう話も結構あったりするんで、まあ、これに関しても似たようなやっぱ事業会社で自社で何かサービスとかを持っててやったりとか、まあ、2C 向けのサービスでやってる人たちに多いのかなっていう僕もイメージですね。
確かに確かに。そうですよね。まあなんか結構、お金持ってる事業会社でもう ML に関してまるっと外注するみたいな感じになってくると、なんかこのあたりとかはクライアントワークとかしてもできそうな感じはしますけど、まあ、ただでも結構インハウス開発とかで、自社でやろうみたいな動きとか、強くなっている背景だとやっぱりこういう経験を積むためには、まあ、結構会社を選ばなきゃいけないというか、できる会社って少なそうな印象がすごいあるので、ここはでも、まあ、その分人材もいない感じがするんで貴重ですよね。
そうですね、ここら辺は多分少ないと思いますね。 DevOps、まあ、いわゆるその開発側、まあ、普通なんて、はい、ML を絡んでない開発もいっぱいあると思うんですけど、
はい、
そっちの方での DevOps エンジニアは多分結構いろいろいらっしゃる気もしつつ、
うん、
まあ、ML に関しての部分です、まあ、いわゆる MLOps エンジニアなのかもしれないですけど、まあ、そういう人たちは間違いなく全然いないんで、経験積める会社とかはあれですね、限られてくるかなっていうのは、はい、
うん、
思いますね、僕も。
なるほどです。うん、確かに。
はいはいはい。ナミさんもなんか、このあたりで、はい、なんですかね、リサーチャーとかはあんまり聞いたことないんですけど、
はい、
今までのキャリア上で、
はい、
似たような感じですかね、僕と。
そうですね、僕も結構受託系上がりで来てたので、まあ、お客さんとのやり取りの中でコミュニケーションすることもやってましたし、ただまあこの中で言うと結構 ML リサーチャーに近いんですかね。
あ、そうなんですね、なるほど。
いや、ちょっとまあなんだろうな、そんなリサーチャーほど高度なことはやってないんですけど、つまりその POC やって ML モデルを開発して、まあ、こういった制度出ますよとか、まあ、これビジネスで転用できそうですよっていう、まあ、ML リサーチャーとかデータサイエンティストに近いような領域ではやってましたね。逆に言うと、そういうそのバックエンドに近いようなモデルのデプロイとかデータパイプラインの話とか、クラウドサービスを使ってうんぬんみたいな、そういったところっていうのはあんまりやっぱり経験はなくて、で、まあ、今の会社に入ってようやくっていうような感じにはなっていますね。
なん
で、なんかそこはやっぱりバランス難しいのと、僕も今後ちょっとこういうインフラ周りに近いところはスキルとして持っておきたいしやっていきたいなと思っているので、なんかそこに対するウィルっていうのはありますけどね。
確かに確かに、そうですよね。確かに、まあ ML リサーチャー、データサイエンティスト、まあこの辺もなんか一色単にデータサイエンティストとか言ってる気が僕もしてきましたね。はい、なんで、
ね、
確かに検証前の検証じゃないですけど POC 前の 検証みたいな、こういうことがこういうの、うんうんうん、あのこういうモデルというか、まあ、こういう機械学習の技術使うとできますよみたいなところもあると思うんで、はい、そういったところは確かにリサーチャーの役割ではっていう気がしますし、うんうん、あと後半のナビさんのおっしゃられたやっぱりこうリサーチャーとかデータサイエンティストやってると、あのよりこう後続の、まあ、システムに近いところをやっていきたいっていうウィルっていうのはすごい僕もあの感じて、はい、あの以前思ってたあのところではあるんで、はい、やっぱそういう流れになり、うん、なりますよねっていうのは、はい、共感が強かったです、はい、
そうですね、まさに、まあ、もともと ML に入った ML の領域に対してなんか仕事をするようになったのも、まあ、最初の入りはやっぱり ML モデルの開発とか、まあ、よく言うカグルの延長線みたいな感じではあったんですけど、でもやっぱりなんか実際に ML としてビジネスとか成果を生かしていく出していくためには ML モデルだけじゃなくてそういう基盤とかそれを安定的に動かすための仕組みっていうのがすごい重要になってきてるっていうのはもう本当肌で感じてるところでもありますし、ある意味 ML モデルってその中のごくごくわずかの一部の 領域なんだなっていうのは本当に実感しているので、なんか改めてこの ML って一口で言ったとしてもデータとかシステムとかそういったところの知識って今後必要になってくるかなというふうに思っているので、なんかそこはそうですね、ちゃんとスキルとして自分のスキルとして高めていくべき領域なんだなっていうのは日々感じているところですね。
確かに確かにそうっすよね。確かになんか、まあ、モデルにフォーカスが当たるし、まあ、確かにあの、
はい、
一番なんかこう、まあ、見える価値でいうとやっぱモデルが価値を出してるようにこう思うんで、うんうん、そういったところをこう注目しちゃいがちですけど、うん、まあ実際はそのモデルが価値を発揮するためにはちゃんとシステムとして作り込んでとか、まあ、そういうこう継続的にあのアップデートされるとか運用し続けられる、はい、エラーとか起きずに、うん、なんか安定して動く信頼性の高いシステムを作るみたいなところも同時に必要になってくるんで、
はい、
まあ、それがないとこう、うんうん、あのモデルの価値自体もずっとこう提供し続けられないっていう話にもなるんで、やっぱそのあたりは、
はい、
まあ両面をこうやっぱしっかり理解して、で、まあ、その中でもモデルってやっぱ、まあ、その全体で見ると一部っていうところ、うんうん、まあ、他にもいっぱいあるんだよっていうのは理解しておくのは大事ですね、
はい、うんうん、そうですね、本当にそう思いますね、うん、はい、ありがとうございます。すごいなんかこの話ですごい時間使っちゃいましたね。
はい。
はい、ありがとうございます。もう本当に多分結構まだまだ語り尽くせないところかなというふうに思いますし、まあ、この ML ロールズに挙げられているもの全てではないと思うので、まあそれをそれぞれが兼任して実際はやってるかなというふうに思うんですが、まあ、なんかそういった観点であの分断あの役割っていうのを分けられそうですよみたいな話ですね、
うん、はい、
はい、じゃあまあ、 あの時間も話せれば話そうと思うんですが、はい、次にその ML のオーガナイゼーション組織の話なんですけれども、うん、
はい、
ここはですね、まあ、いろいろと書いてあるんですが大きく5つの、タイプがあるというふうに書かれています。で、まあ、それぞれ、まあ段階を踏んでその ML 組織としての成熟度をある意味表現されているような感じになっているんですけれども、まあ、そのタイプによって、まあ、何が重要なのかとかどういうふうな観点で、チームを発展させていくべきかみたいなところがいろいろと書いてありました。はい、まあ、ちょっとこれ全部説明するとあれなんで一旦そのタイプの説明だけを簡単にできればなと思います。1つ目のタイプですね。これはですね、アドホック ML みたいな形で表現されているんですが、成熟度でいうと一番低いタイプですね。で、まあ、このような組織の時は誰も ML をやってないか、まあ、ML がアドホックに行われている、まあ、明らかに社内に ML の専門家がいないような状態っていう感じですね。で、まあ、こういったところっていうのは、まあ、イメージとしては、まあ、そもそも ML やってないし、ML のプロダクトも持ってなくて、ただなんか世の中的に ML って良さそうみたいな感じで、まあ、自社でアドホックになんか POC っぽいものをやってるみたいな、そんな感じの雰囲気かなというふうに思っています。はい。で、2つ目のタイプなんですが、ちょっとここでは成熟度が上がって、リサーチ&デベロップメント ML っていう表現になってますね。で、まあ、こういった組織に関しては、ML への取り組みが まあ、あの組織の研究開発部門として扱いを受けていて、まあ、一応研究開発部門っていうのがあるっぽいですね。まあ、そこにまあ ML の領域が入ってると。で、まあこういった会社っていうのは、まあその博士課程、ドクターの学生とかを雇ったりとかしていて、まあその ML をその本番環境に生かすというよりかは、自社の業務になんか研究として、R&D として何か使えないかねっていうのを模索しているようなイメージですね。はい。で、これはまあ確かに進んでる感じはしますね。で、続いてですね、タイプ3として、プロダクトエンベッド ML という感じで、こちらに関しては、そういった研究だけではなくて、特定の製品チーム、プロダクトチームとか事業側の方で、かつソフトウェアとかアナリティクスの分析の人たちと一緒に ML の専門知識を持っているチームとかがあると。で、まあ、そういったところに関しては、まあ、その ML× そのチームエンジニアリング、みたいなところができていると。でかつ、まあ、最終的にはそのプロダクトとかにも落とし込めているっていうようなイメージですね。はい、で、まあ、ここに関しては、キーになってくるかなというのが、まあ、ML の改善イコールビジネス価値。みたいなところで、ちゃんとビジネスに貢献できていたりとか、まあ、フィードバックサイクルがあるみたいな、そんな感じの状況のようですね。はい。で、最後じゃないや、ごめんなさい。4つ目は、インディペンデント ML ディビジョンというところで、これはですね、ML の、チーム自体が、まあ、そのシニアリーダーに直接報告する。ちょっと表現難しいですが、まあ、その、なんていうのかな、会社の、まあ、お偉いさんとかに直接その ML チームが影響を与えるみたいな、そういったところに近いのかなというふうに思っていますね。で、まあ、この、タイプで初めて表現されているのが、先ほどロールにもあった ML プロダクトマネージャーってところがここで生きてきて、そういった人たちが、ML をそのユーザー向けの製品に組み込んだりとか、まあ、実装したりとか、であとはなんか研究発表を行ったりとか、まあ、そういったところとかを行ってくると。というところで、まあ、ML 開発が基軸になってサービスを提供しているというようなイメージですね。はい、これすごいですね。で最後、もう一つ上位の概念があって、ML ファースト。はい、これはかっこいいですね。はい、ML ファーストですね。はい、でこちらはですね、なんかやっぱり最終的には CEO とかも経営レベルで ML にもがっつり投資してますよとか、まあ、もうビジネス上 ML は欠かせない存在ですと。というような感じのもののようですね。まあ、結構その大企業とか、あとはまあ ML に特化したスタートアップ企業とか、まあ、そういったところが例として挙げられてますけれども、本当にもう ML 的な思考っていうものを埋め込んだりとか、まあ、そういったものをもうベースとして作ってるみたいな、はい、そういった会社のよう、会社というか組織のようですね。はい、ちょっとざーっとざっくり説明しちゃいましたけれども、いかがですかね、はい、なんか。アステリアムさん思うところとか、はい、なんかここ今我々の会社こんな感じみたいなのがあれば面白い。はい、伺ってみたいですか。そうです
ね。確かになんかこの5段階のはなんかすごい言葉の細かいところの表現はちょっと気になるところもあるんですけど、ただなんか大枠としてはすごい納得感がある、はい、区分けかなと思って、で僕の多分組織とか今の組織だと多分まあ3番目なんですかね、プロダクトエンベディット ML。っていう感じで、はい、まあ少ない人数で、まあ ML プロダクトにこう埋め込んでやっていくみたいなところっていうのは、はい、進めてて、で、まあなんか、もちろん研究開発がする余裕とかは全然ないんで、まだ多分こういう、
うん、
レベルなのかなっていうのは、はい、ありますし、で、なんかまあその前にいた、以前にいた会社とかは、逆にその ML に特化したプロダクトを作ってたんで、まあ ML ファースト。はい、一番上位のあれになってますね。まあ、これはまあ確かにその、まあ、そもそもの性質としてその ML の製品を作るソフトウェアを作るっていう会社だったんで、まあ、これにしかならないというか、はい、まあこれが生命線になるんで、ML にどんどん投資するっていうか、ML のプロダクトなんで、みんな ML についての共通理解があるっていうような前提で動いてるっていう、はい、ところではありましたね。
なるほどです。そうですね、はい、確かにこのタイプ1から5に向けて段階を経ていくっていうよりかは、多分それぞれ独立したタイプがあってっていう感じだと思うので、まあ、どっちがいいとか タイプ1踏んだからタイプ2に行くみたいな、うん、そういうステップアップみたいな話ではないかなと思いましたね。うんうん、はい、うん。確かに確かに。
そう、うんうん、そうですよね。なんで、まあ、ある程度でも、まあ、目安には、はい、なりますね、でも。
うん。うん、そうですね。なるほどです。ありがとうございます。
ナビさんは、
はい。
いかがですか？
そうですね。うん。なんか僕も、今の会社で言うと、多分タイプ4他に近いのかなっていう感覚はありますね。やっぱりその ML 前提で動いてるみたいなところがあったりとか、まあ、全然その僕も ML チームに所属してますけど、チーム側の方からビジネス側の方に提言したりとかっていうのも基本やってますし、まあ、その ML ありきでビジネス回ってるっていうところは一定あるかなとは思いますね。
はい、
ただでも一方で、まあ、前職とかだと、まあ、ある意味その今までちょっと別のことやっててその ML 領域にも力を入れていくぞっていう感じになっているタイミングだったので、ある意味そのアーキタイプ、タイプで言うとタイプ1のそもそも ML やってないけども、まあ ML アドホックにやっていこうっていうような感じの空気感だったかなというふうにも思うんで、まあそうなってくるとやっぱりその組織としての ML に対するアプローチと考え方と、あとはその将来性の意味みたいなところとか、なんかそういったところとかの感触がやっぱり大きく違ってて、でその POC やっていくにもこれでいいのかみたいなところとかも結構あるんで、この上げ方でも結構面白いですよね。なんか確かにその当時の自分の前職と今の現職の話とで感触全然違うんで、ML に対するそこでの違いっていうのはすごいなるほどっては思いましたけど。
うんうん、そうっすよね。まあ、なんかもともとプロダクトがあってそこに ML が入ってない状態とかだとやっぱ一から始まることが多分多いのかなっていう気はしますよね。うん、まあ、社内に誰もいない、はい、ML の専門家いないみたいな、
確かに確かに
っていうのは始まりつつ、ただなんか2はちょっと結構あれですよね、うん、独立してるけどなんかリサーチってなかなか本当に、
ね、
例に書いてるように大企業が中心ですっていうふうに書かれてますけど、
はい、
まあ、確かにその研究をやれるこう余力というか企業 の、体力がないとなかなか難しいんで、
そうですね、そうですね、
そうですね、ここは、よくあるのはまあなんか1から3とかに行くっていうケースなのかなっていう気はしますし、4はそこからなんか3のところからやっぱ ML のもうチームというか部署って言っていいですかね、こう独立してる、うんうん、ある程度こう人数も整ってきて、はい、ML がこう本当にここに書かれているようにインディペンデント ML ディビジョンのような、はい、まあ、組織が出来上がったらやっぱ4になっていくのかなっていう気はしますね。
そうですね、確かに確かに、なんかやっぱ難しいですよね。そもそも ML 使ってない会社っていうのがまあ結構多くて、まあそういった会社っていうのがタイプ1に入ってきて、ただまあこれから ML を使っていってようやくまあ製品ができつつあるっていうのができているというのがまあタイプ3にあたっている。でそこからもう ML が基軸というか、もう ML が全ての根幹みたいな感じになってくるタイプ4になってくると、まあ、初めてその ML として進化を発揮できている領域になるのかなみたいな感じは思ってて、まあ、果たしてこのタイプ3からタイプ4に行く、タイプ5まで行くような会社って日本にどれだけあるんだろうとか、まあ別に海外と勝負、まあ、できればいいんですけど、まあそこを見据えたとしても、まあナンセンスかなと思いつつも、まあいかにその ML 使って成果出すかっていうところにフォーカスしてみると、いかにそのタイプ3からタイプ4になってくるかっていうところが一つのキーになってきそうな感じはしますけどね。
そうですね、まさにそうですよね。やっぱ僕も今3に多分いると思うんで、そこから4に押し上げていくっていうところは、やっぱまず3でこうしっかり ML の価値を提供できるっていうところ、土台みたいなのを作っていって、そこからまあ優秀な人とか、まあ、人材を獲得しつつも、まあ、ML としての発言力じゃないですけど、やっぱり、価値が高いという今までのこう成果とかを証明にして、はい、まあ、ML により投資してもらうとか、まあ、ML のこう何ですかね、価値をいろんなところ、まあ、一部だけだったのもよりこう広げ、製品に広げていくとか、
はい、
そういうところ をこうやっぱやれていくといいなという感じはしてますね。
うん、うん、うん。いや、そうですね。確かに発言力いいですね。それは多分かなりキーワードだと思いますし、やっぱりまあ人間でできてるんでね、どんな組織も。いかにその ML とは言いつつも、その組織を牛耳ってる人間に対して、ML についてのパフォーマンスを認めてもらったりとか、まあ、なんだろう、それに投資することによって、より事業として良くなるとか、そういったところとかを見せたりとか、っていうところがやっぱりその3から4に入る。まあ、つまり、まあ、ある意味その ML の性質というよりかは、もう人間のどう解き伏せるかみたいな、泥臭いところなのかなと、改めて思ったんで、いや、難しいですね。でもちょっと大事な感じはしますね。
あ、そうですよね。はい、なんで、まあ、なんかそういうところをこう価値を証明することによって、まあ人材もよりいろんな人と働ける機会を作ったりとか、まあ、あとは ML の、まあ、今もなんかやっぱ給料面とか高いってよく言われてますけど、はい、まあ、よりこう、あのあれですね、その働きに見合った報酬をもらえるようにするとか、そういうのもやっぱ大事だと思うんで、
はい、
なんかそこら辺をこうやれていけるとすごいいいなっていう気はしてますね。
はい、そうですね、おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます、
はい、
もう結構いろいろと話し込んでしまいましたね。多分まだいっぱい話せるような感じがするんですが、はい、まあ、ちょっと時間的にもこれくらいで終了にしようかなというふうに思います。はい、はい、まだまだちょっと話し足りないこともありますし、まあ、今回紹介した、フルスタックという、ウェブサイトから引っ張ってきたこの記事も、まだ実は、マネージング ML チームズとかハイアリングとかそういった話もあるので、まあ、もし興味があれば見ていただければと思いますし、まあ、このポッドキャストでも改めて取り上げてもいいかなと思って、まあ、ご応募期待という形で締めくくらせていただければと思います。
はい。
はい、じゃあ、今日はですね、改めて、ML チームというテーマで、この、ML の役割と、あとは組織というところで、2つのテーマで、ザック・バランにアステリウムさんとお話ししました。はい。というところで、本日は以上にしたいと思います、
はい、
はい、また次回お会いできればなというふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。